この後、私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために明るくなった。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた、大バビロンが倒れた。そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となった。それはすべての国々の民が彼女の不貧困に対する激しい身怒りのブドウ酒を飲み、地上の王たちは彼女と不貧困を行い、地上の商人たちは彼女の極度の公職によって富を得たからである。それから私は天からのもう一つの声がこういうのを聞いた。我が民よ、この女から離れなさい。その罪に預からないため、またその災害を受けないためです。なぜなら彼女の罪は、罪重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるからです。あなた方は彼女が支払ったものをそのまま彼女に返し、彼女の行いに応じて二倍にして戻しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中には、彼女のために二倍の量を混ぜ合わせなさい。彼女が自分を誇り、公職にふけったと同じだけの苦しみと悲しみを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王の座についているものであり、やもめではないから悲しみを知らないと言うからです。それゆえ一日のうちにさまざまな災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力の強い 方だからです。彼女と不貧困を行い、公職にふけった地上の王たちは、彼女が火で焼かれる煙を見ると、彼女のことで泣き悲しみます。彼らは彼女の苦しみを恐れたために、遠く離れて立っていてこう言います。災いが来た。災いが来た。大きな都よ、力強い都。バビロンよ、あなたの災いは一瞬のうちに来た。また、地上の商人たちは彼女のことで泣き悲しみます。もはや彼らの商品を買う者が誰もいないからです。商品とは、金、銀、宝石、真珠、麻布、紫布、絹、絹の香木、様々の象牙細工、高価な木や銅の銅や鉄や大理石で作ったあらゆる種類の器具、また日系、香料、香、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、それに馬、車、女奴隷、また人の命です。また、あなたの心の望みである熟した果物はあなたから遠ざかってしまい、あらゆる派手なもの、華やかなものは消え失せて、もはや決してそれらのものを見出すことができません。これらのものを飽きなって彼女から富を得ていた商人たちは彼女の苦しみを恐れたために遠く立っていて泣き悲しんで言います。災いが来た、災いが来た。麻布、紫布、絹を着て、金、宝石、真珠を飾りにしていた大きな都よ。あれほどの富が一瞬のうちに荒れ捨ててしまった。また、すべての船長、すべての船客、水夫、海で働く者たちも遠く離れて立っていて、彼女が焼かれる煙を見て叫んで言いました。この素晴らしい都のようなところは他にあろうか。それから彼らは、頭に塵をかぶって、泣き悲しみ叫んで言いました。災いが来た、災いが来た、大きな都よ。海に船を持つ者は皆、この 都のおごりによって富を得ていたのに、それが一瞬のうちに荒れ捨てるとは。王天よ、生徒たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都のことで喜びなさい。神はあなた方のためにこの都に裁きを宣言されたのです。また一人の強い御使いが大きい引き薄のような石を取り上げ、海に投げ入れていった。大きな都バビロンよ、このように激しく打ち倒されて、もはやなくなって消え失せてしまう。盾ごとを弾く者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者の中にはもうお前のうちに聞かれなくなる。あらゆる技術を持った職人たちももうお前のうちに見られなくなる。引き薄の音ももうお前のうちに聞かれなくなる。灯火の光はもうお前のうちに輝かなくなる。花婿、花嫁の声ももうお前のうちに聞かれなくなる。なぜならお前の商人たちは地上の力ある者どもで、すべての国々の民がお前の魔術に騙されていたからだ。また預言者や生徒たちの血、および地上で殺されたすべての人々の血がこの都の中に見出されたからだ。以上です。
おはようございます。ちょっとほっとしてるんですけど、黙示録これで大体最後の方になる。黙示録のメッセージは当分私はしないと思うんですけど、まあ、それは分からないですけど、だけどこの、17節、この前の17節、すみません、17章の時にこれからこのバビロンが倒れるということが書いてあり、そしてこの18章にはその倒れ方がここに描かれているわけですね。そしてこれが主の再臨、まあ、イエス・キリストが初めに来た時に、そして十字架にかかり、我々の罪のために死んでくださり、そして復活され、そして40日40夜いろいろ弟子たちに訓練をして教えて、そして天に帰るときにまた帰ってくるっていう約束があったわけですね。その帰ってくることを再臨と言いますけど、その再臨が来る前の最後のイベントがこのバビロンが落ちる、倒れる。だからこれでやっと最終回になって、本当にこれで神の力を発揮されるっていうところなんですね。だから本当に神の裁きが来、そしてそれから永遠の死か永遠の命に移る、まあ、本当に待ち望んでいる我が主が帰ってくるっていう、その前の最後のイベントがこれなんですね。そしてバビロン、それバビロンっていうのは、まあ、昔あった王国で、今の、まあ、中近東の方のですけど、そのバビロンっていう国は強くなったり弱くなったり、そして最後に強くなったのが大体紀元前612年ぐらいだったんですね。そして力を持って、その時のまあ、世界のパワーって言ったらアッシリアにあったんですけど、そのアッシリアを任せて、アッシリアに勝って、そして一番のパワーになったわけですね。まあ、今年のヤンキースみたいに優勝したっていうような感じで、そのバビロンが強くなって、そして大体587年ぐらいにバビロンはエルサレムを滅ぼすんですね。そして神殿も壊して、そしてバビロンにみんな連れて行かれるわけですね。そしてそこで80年間ぐらい、ユダはバビロンで過ごすことになり、そして80年後に今度はペルシャが強くなり、バビロンを任して、そしてペルシャの王様がお前たちは故郷に帰っていい、 そして帰りたいものは帰っていい、そして神殿を建てるお金もあげるから元に帰れということになるわけですね。だけど、まあ、帰らない人たちも結構多かったんですね。まあ、というのは、もしその、まあ、バビロンにいた頃にもう80年というと結構長いんですね。80年というと、だから大体そのもうイスラエルの方でユダの方で住んだことがない人たちが大体になり、そしてそこで喋っていた言葉っていうのもアラム語だったわけですね。だからヘブル語も大体少しずつじゃなくて結構忘れてしまって、神殿でやっていたいろいろ祭司たちとかっていうのはその元のヘブル語をそのまま覚えていたけど、大体の人たちはアラム語になってしまって、そしてそれもバビロンの社会に入り込んでそこで生きたり、まあ、商売したりしていたから、大体その元の約束の地、神の国のその王国っていうのがだんだんだんだん薄くなってきてしまったわけですね、80年間。まあ私が考えてみると、その私は7歳の時に日本からアメリカに来たわけですね。だからもし私がそのこの当時住んでいて7歳の時にそのユダからバビロンに連れてかれたと思うと、まあ今私はまあここで日本語喋ってますけど、実は日曜以外あまり日本語で喋れないですね。だからまあそういうことがなければ、本当に日本語っていうのもすごい薄くなってくる。そしてうちのまあ3人子供がいますけど、みんな日本語は喋れないですね。日本語少し分かったとしても喋れない。だけどもし80年っていうと、まあ、私の場合7歳の時に来て今55だから、ね、まだ結構80年っていうとまだ25年残ってるわけですね。だから25年後だって言ったら、もしかしたら孫娘のジョリーがもう結婚して子供を産むかもしれない、ね、そういう長い。そしてどれだけ、じゃあジョリーにはどれだけ日本のことが分かるのか、いろいろ日本の番組見て日本語をうちの息子たちにもよく知っているんですけど、だけどそれでもやはり日本の社会とかそういうのからは遠ざかっていると思うんですね。同じようにそのバビロンで80年間過ごしたおかげで、もう神殿もぶち壊されているから、神を拝む、神を礼拝するっていうこともすっかり変わってしまって、その街道っていう制度が出てきたわけですね。だから神がこうやってその礼拝するべきだっていうことが全然できなくなって、祭司の役目もその生贄の役目もできなくなって、だからカラッと変わってしまったわけですね。だからそれからまた約束の地に帰ってその神殿を建てて元に帰るっていうのはものすごい大変なことだったと思います。だから帰りたくないっていう人たちも結構多かったわけですね。まあ考えてみると、うちの息子とか孫とかひ孫が、じゃあお前たち日本に帰れって言ってもちょっとそれは無理だっていうように、まあ皆さんもそれはすぐ分かると思うんですね。だからそういう意味でそのバビロンっていうのはその元のその神の計画で、まあ計画通りに進んでいなかったわけですね、罪のおかげで。だからそのバビロンに連れて行かれた。そういう面でその神の御心から離れてしまっているっていうのがバビロンの生活だったと思うんですね。それでもやっぱりしっかり神様にしがみついて希望を失わないで、ものすごい罪を犯してしまって、もしかしたら見放されてしまったんじゃないか、だけど神は偉大な方だから、もしかしたら許してくれるんじゃないか、もしかしたらまた神の愛、神の栄光を味わうことができるんじゃないかっていう希望を持ちながら、その中心的になる人たちがまだ生きていたわけですね。だけどこの学者たちによると、そのバビロンのことをここで書いてあるんではない、ね、この通りもし直に通るとしたら、どっかでまたバビロンが王国になって、そしてまた世界を支配してってことになる、まあ、それはちょっと不可能だから、結構これはその当時のパワーだったローマ帝国のことをヨハネは書いているんだっていうのが、まあ、大体の学者の意見だと思うんですね。私もそれはそうだと思うんですね。またバビロンが帰ってくるとも思いません。だけどじゃあローマ帝国はもう滅びて、 いる。だから我々にとってはどういう意味があるのか、これから将来滅ぶるものはこのバビロンというのは何なのか、まあ、考えてみるといろんなことが、まあ、歴史を見てみるとそのバビロンのいろんなことが書いてありますよね。いろんな世界の中心になっていろいろそのあのみんながそのバビロンと商売してそっちも豊かになる。だからそういうことを見てみると、まあ、過去日本、アメリカ、中国、まあ、そういう国がいるわけあるわけですね。だからある意味で我々は霊的な面では我々はそのバビロンに住んでいる、バビロンに支配されているということも言えるんじゃないかと思います。日本に住んでいてもアメリカに住んでいても、というのはその神が神の戒めを完全にどの国が守っているかというと守っていない。法律見てみても神が喜ばないような法律がどんどんどんどんできてくる、ね、そしてみんなが神を拝んで神の御心を求めて政治をしているかというとそうではない。やっぱりこの世っていうのは金で動いているから商売が主になっている、ね、ビジネスに良くないことはしない、ビジネスに良いことはする。だからいろいろお金の使い方もそうやってあの見るとどういう国がどういうことを大事にしているのかっていうのが分かると思うんですね。それ我々の人生見てみても果たして毎日毎日の神のために神を中心として神を拝んでいる姿なのか、あるいは私みたいに1週間 6日は、まあ、5日間はボーイングの仕事をしていて、あの6日目はあの石油の準備して、そして7日目は日曜は神を礼拝する。だから果たして月曜日の朝の私のことを見て、あこの人は神を拝んでいるということが分かるのかというと分からない時が多いと思うんです ね。もちろんインチキとか嘘とかそういうことは しないようにしているだけどあのやはり本当に神を拝んで神のことを中心とした生活をしているのかというと絶対しているっていう、他の人が見て分かるかというといや分からない時が多いと思うんですね。それもしかしたら皆さんもそうじゃないかと思うんですね。子供の世話とか学校とか、まあ、仕事とか勉強とかそういうことに集中して、そして1週間に1回か2回か、まあ、最低1回あの朝来て礼拝して、そしてクリスチャンらしい顔をして、ね、ちょっとニコッとして、あのそして、まあ、優しいようないうことを言って、そして、まあ、クリスチャンの、まあ、一応、まあ、あるいは本当に日曜の朝教会に来てみて、ああそうだ神様のことをしたいと、し働きをしたいと思っていたけど1週間できなかった、だけどやはり神がまだ愛してくださっているっていう、改めて神を礼拝している、まあ、そういうパターンがあると思うんですね。だけどやっぱり平日は仕事で忙しい、そして帰ってくると疲れている、だから一生懸命聖書を読むとか、ね、神の御心を勉強するだけじゃなくてワールドシリーズをポケット見てるとか、ね、あのドラマを見るとか、ね、あの CSI を見るとか、まあ、いろいろ あまり私テレビそんなに見ないですけど、だけど何個か面白い番組があって、あこれちょっと面白そうだ見てみようっていうことをしていますね。だけど本当にそしてまあ説教の準備とかっていうのはいろいろ考えながらお祈りしながらどういうことを話したらいいのかっていうことをあの求めながら、だけど結局最後にまあ水曜木曜水曜ぐらいには本当にもうタイトルを送らないといけない、まあ、今週は忘れてすみませんでした、あのだから一応そういうことを考えてお祈りしてそのタイトルを送る、ね、そしてそれから本当に集中していくのはあの、まあ、土曜日どういうことがあるのか、ね、本当に土曜がもし説教準備の以外にしたいことがあるとかしなくちゃいけないことがあるとしたら一生懸命木曜の夜から一生懸命やり始めて、あの大体、ね、土曜の朝10時11時ぐらいに終わるようにしようとする。だけど何もない時は結構あのポケッと考えながらそして土曜に集中する。だけど平日に本当に神様のことを中心として生きていくかというと、まあ、生きていない時の方が多いと思います。ね、ギターを持ってそしてあの歌う時あるいは弾く時もありますけど、そして時々まあいろいろプレイソングとかワーシップソング勝手にやってる時もあるけど、そうじゃない勝手にロックとかブルースとか すぐそっちの方に惹かれてしまって、そっちのことを やってる時も多い。だから本当に神のことを 100% 考えて生きているのかというと、そうではない。だけど皆さんの生活もそうではないかと思うんですね。だから一番大事なことにお金を使うって言いますけど、じゃあどういうことにお金を使っているか。テレビが壊れたから新しいテレビを買う、あるいはこのコンピューターはポンコツだから早く壊れないかな、ちょっと蹴っ飛ばして新しいのを買う、まあ、そういうこともあるけど、神のためにどういう何をしているのか、何のためにお金を使っているのか。本当は十分献金だけでいいと思って、じゃあそこだけやっているのか、それとも他に使い方があるのか。自分の時間、自分の使い方も本当に神のためにやっているのか、あるいは自分のためにやっているのか、家族のためにやっているのか。まあ家族のためにやっているんだからいいんじゃないかと思うかもしれないけど、だけど神が一番なのか、ね、何のために自分のリソースを使っているのか。神のために使いにくい社会だと思うんですね。テレビを見てるとコマーシャルばっかり、あ、これ面白いものができた、出た、ね、まあ、今携帯とかものすごくなってるけど、まあ、いろんなもんでその自分の惹かれて、心が惹かれてしまう。これが欲しい、これが欲しい、これが欲しい、これはもう2年経ったから古い、ね、今のもっと早いネットワークに使いたいとか、まあ、一生懸命そういうことにお金を使っている。だから本当に自分が神のために集中していることは、まあ、わずかだと思うんですね。だからそういう世界に住んでいると、やはりこのバビロンに住んでいる、ローマ帝国の下で住んでいると同じだと思うんですね。というのは国がそのクリスチャンになりやすくしてくださっているのかというと、そうではない、ね、だからいろんな考えがある、いろんな信じ方がある。そしてクリスチャンには、まあ、戒めに背いていることをできる世界なんですね。そしてだからいろんな面でそのこのバビロンの罪っていうの、大きな罪の一つはその不貧困、そしてまあその肉体的な関係のように書いてあるんですけど、これは霊的な面のその姦淫とか浮気っていうと、やっぱり自分の心が神以外のものに惹かれているっていうことですね。だから我々は一人残らずその姦淫をしているっていうことが言えると思うんですね。いつも神のことを考えてやっているのか、いつもその決断っていうのは神の導きを得てやっているのか、それとも自分勝手に自分のために自分が楽になる、自分の家族が楽になるからためにやっているのか、そういうことを考えてみると、そのやはりこの 離れなさいっていうこの戒めがあるわけですね。この中に離れなさい、そういうものから離れなさいというのは、肉体的に離れて、世界から離れて、個人クリスチャンばっかりの集まりでクリスチャン学校に行って教会の集まりばっかりで生きていくのかっていう、そういう命令ではないと思うんですね。というのはこの世の関係がなければ誰が証しをするのか、ね、だから霊的だけど、霊的な面ではそういう不貧困とか罪とか離れなさいっていう戒めがここにある、ね、テレビ見ても新聞読んでもラジオ聞いてても音楽を聞いてても仕事に行ってても学校に行っててもそのクリスチャンだっていう、そしてこれが神の戒めだっていうことを思い出してくださるっていうことは少ないですね。教会以外、聖書以外あまりないと思うんですね。他のものを見ているとやっぱり自分をどうやって喜んでいくのか、どうやってそのもうちょっと喜びを得てもうちょっと豊かな人生ができるのかっていうことをですね、そういうことに集中してしまうわけですね。だけどこのバビロン そのもう一つの罪っていうのは、やっぱり自分を大事にする、ね、自分を女王だと思って、そしていろいろ他の人が私のためにしてくださるのが当たり前だっていうようなその気持ちに心構えになってしまう。そうなるとやはりこれはクリスチャンと正反対になってしまうわけですね。神を愛してお互い愛して、自分を喜ばすようにも他の人を喜ばさせなさいっていう、それが神のメッセージですね。だけど果たして我々はじゃあどうやって他の人を、ね、家族以外の人たちを全然知らない人たちのためにを喜ばそうかって一生懸命考えているかというと、その時は私はないですね。自分のこととか家族のこと、そういうことしか考えられない普通は。だけど果たしてそれでクリスチャンなのかというと、そうじゃない。神の戒めを守っていない、神を愛せ 隣人を愛せ、それが戒めなんですね。その邪魔をしているものは全部そのやはり不信仰になってしまう、ね、自己中心になってしまう。それがバビロンの罪で、そしてそれを我々はその中にその使ってしまっているわけですね。じゃあ我々はクリスチャンとしてどうやって生きていくべきなのか。この今の時代、まあ、これが最後の時に、この後のビッグイベントっていうと、やっぱりイエス様が帰ってくる再臨だから、神様、イエス様の再臨を待ちながらどうやってこの世で生きていくのか。まあ、ここの書いてある2つの戒めは、その離れなさいと、それは4節に書いてあるんですね。そしてもう一つはその20節にあるその喜びなさい、ね、喜びなさい、離れなさい、喜びなさい。なぜ喜ぶかというと、まあ、昔から前から予言されて、いつかはその神の王国、神の王、神の国がその直に現れる。そしてその悪が滅ばせる、罪が滅ぼされる。その予言がだんだんだんだん本当に実現してくる、ね、それはものすごい喜びのことだと思うんですね。神様はこの世を見放してはいない。これは神様の計画通りに動いている。そしていつかは罪が滅ぼされる。そして我々が完全なものとなれる。それはものすごいその希望を与えられることだと思うんですね。神の約束にしがみついて生きていく。そして神が絶対神の約束を全部果たしてくださる、まあ、それは本当に喜ぶべきことだと思います。そして同時になるべくできる限りその罪、自己中心から離れなさい。その二つで生きていくわけですね。まあいろいろこの世には良くないことが起こっている。性ではないことが多い。最近カリフォルニアで起こったその15歳 の、 女の子がレイプされて、2時間半レイプされながら誰も助けようとしなかった、そういう事件があったんですね。そして何十年前かニューヨークで同じような事件があって、ナイフで突き殺されている女性が助けてくれ助けてくれっていう悲鳴をみんな無視して誰も警察呼ばなかった、それで死んでしまった。そういうことがあるんですね。まあ我々がそういう時にいたら助けたって思いたいんですね。だけどいろいろその恐れとかそのインボーブしたくないっていう気持ちはみんなどっかであると思うんですね。果たしてそういう時 にその良い行いに移れるのか。まあそれはそういうことが起こらないと分からないけど、私は大体クリスチャンだったらみんなそういう時に何か言えると思うんですね。と思うんですね。だけどそれは 100% 分からない。ナチス同士のことを考えると600万人の人たちが殺されていくのを何も言わないでほっといたっていうクリスチャンもいたわけですね。もちろんそれはいかんって言って死刑にされたクリスチャンもいるわけですね。だからクリスチャンだからといって正しいことができるかっていうのは保証はないんですね。だけど我々はこの来る神の王国の国民だから、福音にふさわしい生活をしていないといけないですね。この世でどうやってクリスチャンじゃない人が神に心を惹かれるかというと、クリスチャンを見て、あ、こういう人が神のために生きている人なんだ、こういう人が神の愛を知っていて他の人に神の愛を示す人たちなんだ、そういう人たちを見てクリスチャンだと分かる、そういう人たちを見てクリスチャンになりたい、どこか私に欠けていることがある、ああこの人たちは素晴らしい神を信じていて素晴らしい神の戒めを守って生きている、どこかで キリストの香りを嗅げるような人たちにならないじゃないと我々は証しができないわけですね。だから霊的な面でこの世から離れないといけない、ね、そして福音にふさわしい生活をしていないといけない。そしてその中でそのこれから悪い人たち悪がみんな滅ぼされるざまみろっていうような態度ではなく、その神が力を持って罪の裁き、罪の滅ぼしてくださる、そういう力がある神様に仕えているということで、神様の約束は絶対だということに関して喜びを持って希望を持って生きていく。だからそれが我々の役目だと思うんですね。だから我々はよし、この世で神の国を自分の力で立ち上げる、そしてだから政治的にもその肉体的にも戦って悪い人たちを滅ぼそうっていうことはちょっとできないんですね。それは神の仕事であり、だから神の命令通りに我々動いてるだけでいい。我々の知恵とか力とに頼ってしまうとそれこそ偶像礼拝になってしまう、ね、だからこの人たちを罪してるから神の裁きだって殺してやろうっていうのは絶対いけないわけですね。だけど時々そういう人たちが出てくるんですね。なぜこういうことをしたのか、これは神に代わってその罰を与えたんだっていう人が時々出てくる。それは結構傲慢ですね。やっぱりそういうことはやっぱり神に頼って神のその命令通りに動く。だからといってポケット何もしなくていいのかではないと思うんですね。聖書特に新約聖書を見てみると、その本当の信仰を持っているんだったらどっかで行いに移るべきだということがヤコブに書いてある、ね、もちろん救いは信仰によって得るものだけど、本当の救いにつながる信仰を持っているんだったらどこかで行いに出てくるということが聖書に書いてある。それははっきり書いてあるんですね。だからもし本当にレイプされている人を助けないでいいのか、いや助けないといけない。聖書に書いてあるのはその本当に飢えている人に食べさせないっていうのは罪なんですね。乾いてる人に飲ませてあげないっていうのも罪なんですね。着るものがない人に洋服を与えないのも罪なんですね。牢に入っていて励ましが必要な人に訪ねていかないっていうのも罪なんですね。それどころかそういう人たちを助けないということはイエス様にそういう同じようなことをしているっていう、それがマタイ25に書いてある、まあ私にとっては恐ろしい書なんですね。あれを見るとゲー、私はヤギ、あそこ羊とヤギで分かられるんですけど、私はヤギだ、ね、あごひげだからヤギ。だけどこれを見ると本当にクリスチャンとして何をやっているのか、本当にアクションがない生活だけでいいのか、まあよくないんですね。まあだからといってそれで罪、自分の救いとかがなくなるとかっていうんじゃないんですよ。永遠の命は賜物、神からの贈り物だから、どんなに一生懸命働いても救いっていうのを得ることができない。それはただ神からの賜物、イエス・キリストを十字架に送ってくださった。だけど本当に救われてるんだったらどっかで神の国の国民として福音にふさわしい生活、そういう行いが出てこないといけない。出てこないっていうことは本当に聖霊様から離れていて何も実がならない、ね、実がならない木っていうのは神は必要としないんですね。だからそれを気をつけないといけない。だから我々は離れ、そして喜べ、その二つの命令によって生きていかないといけない。我々はその神に生かされている、福 音によって、イエス様の働きによって救われている。我々は何のために救われているかっていうと、神の良い働きをするために救われている。だから本当に救われているんだったら、どっかで働きが出てくる。それが本当に救われているっていう証拠なんですね。良いことをしているから救われているって言えない。だけど救われているんだったら良いことが出てくるはずだ、ね、だからただ座っていて何もしないっていうのはクリスチャン生活ではないんですね。ただ救われているから喜んで神にただ賛美している、賛美することはもちろん良いこと、命令されていること。だけどただ歌っている、ただ喜んで、ただニコニコしている、いやそんなのは本当のクリスチャン生活とは言えないわけですね。まあペットの羊になってしまっている、ね、何も全然意味がないんですね。それはペットなんか必要ないんですね、神には、ね。じゃあクリスチャンとしてどうやって生きていくべきなのか。まあ神に関して、神の中の喜びっていうのがあるはず。そして喜びの表せ方っていうと、やはりあまり暗いね、本当にみんながワイワイやってる時にこの人が来るとみんなとなってしまう、そんなんじゃいけないですね。あ、この人が来てよかったっていうの、この人が来るとなんか新鮮なものを感じる、そういう人になれたらいいんじゃないかと思うんですね。まあなれたらいいって言っても、まあだけどこれは神の戒めを守っていくと不思議にそういう人になるんですね、させてくださるんですね。だけど本当に我々の罪の深さっていうことを感じているんだったら、理解できるんだったら、こういう私でも神様が愛してくださり、こういう私のためにもイエス・キリストが命を投げ捨ててくださったっていうことを考えると、本当に神に対しての愛、感謝っていうのが改められるはずなんですね。まあ日曜の朝来て礼拝し、そして聖書から学ぶっていうのもその一つなんですね。自分の罪深さっていうのを考えさせられて、神の素晴らしさ、清さっていうことをまた考えさせられて、なぜ私のことを愛してくれるのかっていうのは全然わからない、だけど愛してくださっている。じゃあその愛に応えて神の戒めを守って、神が喜ばれるような生活をしたいっていう気持ちでまたこの世に出ていく、そういう日曜の朝になったら、これはすごい素晴らしいことだと思うんですね。だから神を愛し、そして神の愛を他の方たちにその見せる、神の光、我々は自分で光ることができないから鏡となって神の光を反射し、そして暗闇を照らす、その働きをする、それが我々の役目、これが世の光の役目なわけですね。だから聖霊様が我々を導いてくださるときには、空腹なものには食べ物を与える、乾いているものには飲ませ、旅人を歓迎し、裸の者には着る物を与え、病気の者を見舞いに行き、牢にいる者を尋ねる。最も小さい者たちの一人にしたのは主にしたことになる。それがイエス様の教えですね。だからこの世の価値とか目的とか、そういうように心を奪われないように、そういうものから霊的に離れなさい。だけどあなたは神様に愛されている、そして神の力が 100% 発揮される日がいつかはやってくる。神は滅びてはいない。神の勝利は絶対に起こること、それが毎日毎日近づいていくことによって希望を持ち、喜びを持ち、そしてこの世の光として、イエス・キリストの光を反射する鏡となる。それがそのイエス様を待ち望んでいる正しい姿だと思います。お祈りいたします。天のお父様、ありがとうございます。我々を愛してくださり、我を救ってくださったことを本当にありがとうございます。本当にふさわしくない我々ですけど、我々のことを本当にあなた様の良い働きのために使ってくださるということも特権と思います。どうか本当に我々が足りないことが多いです。 だけど聖霊様が我々を導いてくださり、導いてくださっている時に勇気を持って大胆にあなた様の愛を示すことができるような生活ができるように、我々に力と愛を与えてくださることをお願いいたします。イエス様の尊き名を通してお願いいたします。アメン。
皆さんお立ちください。
民数記の6から、これは主がモーセに与え、モーセがアロンに授けた祝祷です。主があなたを祝福し、あなたを守れますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アメン。